応聞いておくけど、何か言い訳はある？ないんだ。この場合は、あった方が救いあったかな。期末テストで一桁点なんて初めて見たよ。先生の教え子初の快挙だよ。これほど不名誉な称号は存在しないよ。まあ、原因は明白か。
まだ諦めきれないんでしょ、先生のこと。
やっぱり？君ったら、いつまで経っても大人になれないんだね。私の荒療治も効果なしか。効果がないなら仕方ないかな。今後は罰を与えずに褒めて伸ばす方針にしよっか。手始めに問題を解くたびに頭をよしよし。とでも言うと思った？残念。今回も変わらずご褒美報告をしちゃうよ。当然でしょ？優しくしても根本的な問題は解決しないんだから。たっぷり罰を与えて、偽物の恋心をぐしゃぐしゃにしないとね。それが先生にできる最後の指導になるかな。なんでもないよ。ほら、ベッドに移動しよ。逃げられないことは分かってるでしょ。よしよし、素直に言うことを聞けて偉いね。
そんな君にささやかなご褒美、今回は正面から抱きしめてあげるね。
キュー。膝上ハグ。男の子はみんなこれ好きだよね。むぎゅーって、おっぱいが正面から押しつぶされて気持ちいいし、見下ろせば姿が見えるから、視覚的にも優越感増し増し。いい匂いも嗅げるしで、至れり尽くせりだよね。あ、なんかムクムクしてきたぞ。ぎゅーってされただけで発情しちゃったんだ。これだけ私の体で反応するんだから、さっさと素直になればいいのに。巨乳女子大生の体目当てで勉強すれば、互いにウィンウィンだったのにな。さてさて、そろそろ始めちゃおっか。うん、ご褒美報告。生半可な罰だと、君には効かないみたいだから。今回は、過去一ハードな報告をささやいてあげる。過去一番のトラウマを刻み込んで、君を更生させてあげるね。まずは私が受け持ってる生徒くんについて語らないとなんだけど、私が君の弟くんの家庭教師もやってることは知ってるよね。うん。半年くらい前からかな。君の成績が順調に伸びてた時期に、弟くんの面倒も見てほしいって頼まれたんだ。受験期じゃないから週1だけだけど、
素直で飲み込みのいい弟くんは、私が家庭教師に就いた途端、成績急上昇。急落する君の成績と反比例するように、成績アップ中なんだよ。
ん？なんだか、急に顔色悪くなってきてるね。大丈夫そう？もしかして、気づいちゃった？
私が弟くんにご褒美をあげてること。
あー、そっか、そうなんだ。さすがの君もそこまで鈍くなかったか。話の流れから察しちゃったんだね。ショック受けすぎでしょ。そんなに弟くんに先を越されたのが嫌だった？私と七つ違いの弟くんにはさすがにご褒美をあげないと思ってたのかな。年の差で小学校に入学できちゃうレベルだもんね。でも残念、まだおちんちんに毛も生えていない年頃とはいえ、弟くんも立派立派なオス。私のことをしっかりエッチな目で見ていたんだよ。
初対面の頃からいやらしい視線を感じていたな。ゆるゆるの胸元とか、むき出しの太ももとか、チラチラ覗き込んでたね。消しゴムを何度も落としてスカートの中を覗こうとするのは露骨すぎたよ。真面目そうな顔して、頭の中はエロいことでいっぱい。このむっつりっぷりは、兄弟譲りだよね。でも、私も最初は自重していたんだよ。まだ精通しているかもわからないお年頃だったし。初恋すらまだなのに、性癖を歪めちゃったら申し訳ないからね。先生にだって慈悲の心はあるんだからね。私が考えを改めたのは、弟くんの家庭教師になってから1ヶ月後。授業終わりの帰路でね、弟くんの部屋に忘れ物をしたことに気づいたんだ。駅の改札を通る前だったから、取りに戻ることにしたんだけど。でも、部屋に戻ったら、衝撃の光景を目撃しちゃったんだよ。なんと、弟くんが私の名前を呼びながらオナニーしてたんだ。はるか先生、好き、好きだって。私が部屋に入っても、気づいていない様子。せっかくだから驚かせてあげようと思ってね。オナニーに没頭する弟くんに忍び寄って肩をトントンって叩いたんだ。その時の弟くん、犯行現場を見つかったような顔をしていて面白かったな。弟くんは土下座をして謝り倒してきたよ。彼からしてみれば人生が終わったと思ったんだろうね。おかずにしていた現場を目撃されただけなのに大げさ。取り乱す弟くんを落ち着かせるためにキューって抱きしめてあげて、耳元でこうささやいてあげたんだ。こんなことしないでも平気。テストでいい点取れれば、エッチなご褒美をあげるよって。弟くんったら、一気に目を向いていたね。私の体を過去一エッチな目で凝視しながら、生唾を飲み込んでた。落ち着きを取り戻した弟くんに、
微笑みながら手を振って、その日は別れたんだ。それから、めきめき成績は急上昇。平均程度の成績だったのに、瞬く間に学年上位に。私の指導方法は、どの生徒くんにも効果てきめんだって、改めて証明されたね。オナニー目撃事件から一月も経たない頃かな。丸だらけの回答用紙を並べた弟くんは、そわそわしていた様子だった。何も言わなかったけど、期待しているのは見え見え。私は妖艶な笑みを浮かべて、彼の胸元を指先で撫でてあげてね。シャツのボタンを一つ、二つと外してあげて、メガネが曇っちゃうほど鼻息を荒くする弟くんに囁いてあげたんだ。約束忘れてないよって。ベッドに移動するよう促したら、すごい勢いで飛んでいったよ。弟くんは性欲に忠実ないい子だよね。君とは大違いだ。ベッドに座った弟くんのズボンを脱がせてあげてね。ギンギンに勃起したおちんちんとご対面。弟くんの反り立った肉棒はね、君のおちんちんよりずっと立派だったんだよ。君のそちんより一回りは大きいんだ。将来有望だよね。お腹につくくらい反り立ったデカマラにお口でコンドームをつけてあげたら、私もパンツだけ脱いで対面材でまたがってね、膣口に気筒をあてがって散らすようにゆっくりと挿入。君の弟くんを筆下ろししてあげたんだよ。ちょうど今の君の体勢と同じだね。ほら、君の股間のあたりに温かいのが当たってるでしょ。ここがおまんこだよ。女の子の一番大事な場所。布越しとはいえ、こんな可愛い JD のおまんこの感触を味わえるなんて幸せだね。もう余計に固くしちゃってる。ズボン越しに起こされちゃうよ。怖い。あ、もしあれだったら動いてもいいよ。君のあそこ、すっごく苦しそうだし。布越しとはいえ、おまんこにこすりつけたら楽になるんじゃない？
先生との偽物セックスで気持ちよくなろう。
本当に始めちゃった。冗談のつもりだったのにな。君って本当情けないね。
君と違って本物セックスで童貞を卒業した弟くんはね、おまんこの快楽に飲まれて言葉を失ってたよ。オナニーすら覚えたてなのにセックスの味を知っちゃうなんて、家庭教師のせいで生体験飛び級しすぎだよね。これは後々聞いたんだけどさ、私で無精したことがきっかけで精通したんだって。それ以来私でしかオナニーしたことなかったらしいよ。なかなか一途だよね。ずっとおかずにしてた子で童貞捨てただけあって感動も至 としよう。はるか先生って切なそうに私の名前を呼んで、はあはあ息を荒げていたな。その様子が可愛かったからね、私もたまらずベロチュ。大人のキスで弟くんの脳を溶かしてあげたんだ。それと同時に腰も振り始めたの。対面材でゆさゆさ腰を動かしてね、体重をたっぷりかけて女の子の柔らかさを伝えてあげたんだ。押し付けられる女体の感触にたまらず弟くんは服の中に手を入れてきてね、生でデカ乳を揉みしだいてきたんだよ。あまりにも幸せすぎる感触に悶絶してたな。ベロチューしながらの対面剤に長く持つはずもなく、弟くんはすぐに限界を迎えようとしていたんだけどね、絶頂の寸前にこう囁いてきたんだ。先生、好き、好きです、付き合ってって。はあ、セックスの最中に告白されるとか興ざめなんだけど、弟くんはまだ子供だし寛容な心で許してあげたの。その代わりしっかりと言い含めておいたんだ。付き合うのは無理だよ、君は性欲と恋愛感情を履き違えているだけだから。今はわからないかもだけど、大人になったらきっとわかるから。先生のことは諦めよ、またご褒美あげるからね、って。そしたら、なんて答えたと思う？はい、って。しっかり自分の間違いを認めたんだ。弟くんは素直で物分かりのいい、いい子だよね。ずっと大人になれない君とは、本当大違いだよ。ご褒美にえっくいベロチューをしながら膣をたっぷり締め付けてあげてね、最高の絶頂に導いてあげたんだ。弟くん、焦点しちゃいそうな顔をしながら当ててたよ。ピュルピュルルピュルピュルルって、精液絞り取られすぎてミイラになっちゃいそうだった。家庭教師のおまんこ先取りされちゃって悔しいね。その日以降は陰翼の日々、めきめき成績を伸ばしていく弟くんに会うたびにご褒美をあげてたんだ。もはや保健体育の家庭教師。でもその方が成績上がるんだから、家庭教師としては普通の授業より優先せざるを得ないよね。思いつく限りの単位は試したし、フェラやパイズリでもご奉仕してあげたな。弟くんは特におっぱいが好きみたい。エッチの最中は常にすべすべのデカ乳をこすりつけてあげてるし、普通の授業中にも深い谷間がむき出しの服装をしてね、腕にムニムニ押し付けて応援してるんだ。リクエストに応じて授乳手こきもしてあげたんだよ。私のおっぱいに吸い付いて甘える姿は赤ちゃんみたいだ。巨乳 JD 家庭教師にご褒美をもらえる特権をフル活用してたね。3ヶ月もご褒美ライフを送っていたら、弟くんのテクも上達してきてね、最近では私も生かされちゃうこと少なくないんだよ。
教え子の成長は喜ばしいね。最近弟くんが垢抜けたのには気づいた？すっかり大人びて、君よりもずっとかっこいいよね。あれ、私のご褒美エッチのおかげみたい。同級生の女子にもモテ始めたらしいけど、ことごとく告白を断ってるらしいよ。巨乳女子大生とのエッチを覚えちゃったら、同年代の女の子なんて子供にしか見えないのかも。君の弟の性癖を歪めちゃって悪いな。実は今日もね、君との授業前に弟くんとエッチしてきたんだよ。ほら、今日さ、君、遅刻してきたでしょ。大方、期末テストの点数が悪かったから顔を合わせづらかったんだろうけど、君が授業に遅れたせいで弟くんに付け入る隙を与えちゃったんだよ。君の部屋で待ってる時ね、弟くんが訪ねてきたんだ。その時ね、もじもじしながらおねだりされちゃったんだよ。期末テストで高得点を取ったからご褒美が欲しいって。授業時間外にご褒美をあげたことはなかったけど、さすがに学年1位を取ったと言われたら断れないよね。今回ばかりは特別ご奉仕。君が帰ってこないうちにご褒美タイムを済ませることにしたんだ。そのまま君の部屋でエッチする流れになってね、いつも通り膝の上に乗ってイチャイチャキスしまくってたんだけど、でもお互いに服を脱がせ合っていざ入れる寸前ってタイミングでミスが発覚。ゴムを持ってきてなかったんだよ。弟くんの授業日じゃないからうっかり忘れちゃってたんだ。弟くんは当然泣きついてきてね、外に出すからって生飴懇願してきたんだ。さすがの私も生はなって迷ったよ。愛のないご褒美セックスなんだから、ゴムをつけることは徹底していたからね。でも、学年1位のご褒美に、フェラやパイズリじゃ物足りないかなって思って。特別に生ハメを許可しちゃったんだよね。それから、君の部屋で生ハメヘッド。対面材でつながりながら密着ベロチューしまくり、初めて味わう生膣の快楽に弟くんはもう夢心地。おっぱいをもみしだきながら猿みたいに腰を振ってた。パコパコパコパコ、生おまんこにおちんちん必死にこすりつけながらね。弟くんは先生の顔を見つめて訪ねてきたんだよ。兄貴とも生でやったんですかって。なんだかんだお兄ちゃんのことは気にかかってたのかな。兄弟で穴兄弟ってなると複雑な気持ちもあるのかもね。だからね、私は事実をささやいてあげたんだ。お兄ちゃんには一回もご褒美あげたことないよって。弟くん、すっごく驚いてたよ。どうやら生徒歴の長いお兄ちゃんはご褒美三昧の日々を送ってると思い込んでたらしい。生ハメどころか 一度もエッチしたことないのにね。君が私と体の関係を持ったことないと知って、弟くんは余計に興奮してね。優越感をむき出しにして、ガンガン腰を突き上げてきた。今までで一番荒々しく腰を振りながら、弟くんは囁いてきたんだ。兄貴の家庭教師奪ったと思うと、優越感やばい。兄貴に意地悪されたらマウント取りまくろうっと。兄貴とだけは絶対エッチしないで。あの兄弟になりたくないからって。先生はすかさず弟くんが望む回答を用意してあげたよ。はーいって。君とは絶対にエッチしないって。耳元ささやきで。約束してあげたんだ。まあ当然だよね。弟くんは君とは比べるのが失礼なほど優等生なわけだし、劣等生の君より優先するのは家庭教師として当たり前だよね。そのうちに弟くんは限界を迎えたらしくてね、外に出すって約束も忘れて、ラストスパート。私も高ぶってきちゃったから、大好きホールドで弟くんを甘く拘束。弟くんはおっぱいに顔を薄めながら、中出し射精したんだ。ゴムなしセックスで、同時に絶頂を迎えて、私たちは息絶え絶え、どちらともなくベロチューをして、絶頂の余韻に浸ってたんだ。抜かずの2回戦を始めようとしたタイミングでね、タイミング悪く玄関の鍵を開ける音がして、君が帰ってきたことを悟って、私たちは慌てて服を着たんだ。階段を上る音が聞こえてきたのと、弟くんが部屋を飛び出すのはほぼ同時。まさに危機一髪だったね。急いで服を着たから、いろいろ間に合ってなくてね。実はね、今、ノーブラなんだよ。気づいた？いつもより、おっぱいの感触が伝わってくるでしょ。このニットの下は何もつけてないんだよ。布越し一枚のおっぱい押し付けられて気持ちいいね。でも邪魔が入って残念だったな。弟くんとのエッチすっごく楽しいから、生徒くんの中では一番好きなんだよね。私も不完全燃焼だから、君との授業の後、弟くんを私の部屋に招待しちゃおっかな。ご褒美エッチの続きしちゃうかもね。
もう行きそうなの？
パンツの中にお漏らし射精しちゃったね。もういい。
い年なのに情けなーい。もう泣いてるの？ちょっといじめすぎたかな。でも君のためを思って罰を与えたんだからね。性欲と恋愛感情を履き違えていいことなんて一つもないんだから。君もいい加減大人にならないとダメだよ。ほーら、くよくよしない。気分転換にパンツ履き替えておいでよ。先生もその間にブラつけ直すからさ、行っておいで。